さて、
サイズ行きましょうか。
貯めて言おうと思ってたんで。
あ、すいません。
はい。いよいよ。疲れちゃったんですけど。
疲れた、
うん。まあ、ファイズ、仮面ライダーファイズの話をしなければいけない時が来てしまったようですね。
ドジャーンですよね、
もう。小さな星の話をしよう。仮面ライダーファイズ、はい、結構前ですよね。今まで話してきた真剣じゃダブルに比べたら
4作目、平成になってから4作目かな。
はいはい、年代的にはもう10年前ですよね。
そうですね、
2001年とか。
いやいや、もうちょっと後じゃない。
もうちょっと後、
うん、
うん、まあちょっと今ウィキペディアを、
あ、それぐらいか、
出そうと思ってるんですけど、だからまあいわゆる平成ライダーというのでみんながイメージするような、うん、まあ大人向けみたいな暗い、ね、ダークな感じ、でまあ龍騎とかもそうですけど、
うん、
これとか龍騎とかファイズとかで、あ、平成ライダーってなんか渋いみたいな。
いや、あのね、クーガとアギトで渋いんですよ、
はい。クーガ結構渋いんですか。
クーガものすごい渋いですね、
うん、
クーガとでアギトはまあ後々違うって言ってるんですけど、
うん、
当初はあのクーガの続編として作られてるんですよね、
はいはい、
でそれ渋いんですよ2つとも、
はい、
でその次に龍騎、
はい、
で龍騎は13人のライダーが出てきて、
はいはい、
最後の1人になるまで殺し合うっていう話で、
はいはい、
もう平成ライダー何でもありだなっていう風潮になってきたところに、
はい、今日はちょっとみんなに殺し合いをしてもらいたいと思います。
今ちょっと似てましたね。
バカ野郎。いや、たけしのモノマネはモノマネじゃないですか。たけしのモノマネはモノマネじゃないですから。
そうだから、はい、まさにそれなんですよね。でだから
たけしってこと。
いや、じゃあの
アウトレイジ
龍騎はまさに、
はい、
むしろその渋いを通り越した後に、あ、こんな作り方もしちゃうのね平成はっていう風な。
あ、ごめんなさい、渋いって言ったのは、あ、そっちの意味の、ほん、うん、渋いね、
うん、
あの血液型ゾーンの関西弁の人たちが言うような渋いとはまた違う。
違う、うん、
渋いですね。
そう、
地味というのにかかってくるような渋いね、
うん、
はい、
だからむしろね龍騎はその渋いからちょっと脱却した作品なんですよ、3作目のね。
だから関西弁でいうところの渋いですよね。
うん、そうそうそうそう、はい、でその後に始まったファイズはまたちょっと渋いに戻ってる。
ああ。
ですよ、
東京弁でいうところの渋いになってると、
うんうん、めん
ど
くさい、
めんどくさい。この説明の仕方を選んだのは全くミスでしたね。まあとにかくでもダークで骨太な物語ですよね。
そうですね、
じゃあまたラジオパーソナリティとして失格の行為をしますけど、ウィキペディアのあらすじですね、西暦2003年、九州で一人旅をしていた青年乾匠はそこに居合わせた少女園田マリと共に謎の怪人オルフェノクに襲われる。マリは持っていたベルトを装着して挑戦しファイズに変身しようとするが失敗。無理やりに巧みにベルトをつけ彼をファイズに変身させることで窮地を脱した。どうやらオルフェノクたちはそのベルトを狙ってマリを襲ったらしい。その後二人はクリーニング屋の菊池慶太郎と出会い、事情を知った彼の勧めで東京にある彼の家で3人の共同生活を始めることになる。一方東京で暮らしていた青年木場雄二は2年前の交通事故によって両親を失い、自らも2年間の昏睡状態を経て死亡したかに見えたが、まあ謎の蘇生を遂げ周囲を混乱させる。自らも混乱したまま帰宅する雄二だったが、自宅は他人のものとなっていた。おじい一家が自分が眠っている間に財産を根こそぎ利用していた事実を知った雄二は異形の怪物に変身し、自分を裏切った恋人といとこを手にかけてしまう。肉体の変貌と犯した罪に絶望する彼の前に、スマートレディという女性が現れ、事の真相を告げる。ユージは一度の死亡により、オルフェノクとして覚醒したのだった。スマートレディが属するオルフェノクの組織、スマートブレイン社に囲い込まれたユージは、同じようにオルフェノクとして覚醒した、長田由香と、カイドウ直也の二人と行動を共にするうちに、人類を敵視するスマートブレインの姿勢に反発し、人類とオルフェノクの融和を考えるようになる。匠とユージ、 二人の男の物語を中心に、ベルトを、ひいては人類の人類の未来をめぐって、オルフェノクと人類の戦いが幕を開けたと。長いですね、あらすじが。
長いですね。
普通一段落なんですけど、ウィキペディアのあらすじって、これ三段落ありますから。まあ、でも複雑な話なんですよね。
まあそうですね。
ええ、うん、一応その、乾匠っていうのは主人公。
はい。
ですね、
うん。
はい。が、まあ、ファイズに変身すると。
うん、
これなんか仮面ライダーって一回も言ってないんですよね。
言ってないですね。
仮面ライダーファイズっていうのは。うんうんうん、で、そのファイズっていう、まあ、仮面ライダー的なものに変身して、で、ここでの怪人はオルフェノクっていうんですけど、オルフェノクと戦ったりすると。
はい、
ただそのオルフェノク側も全く一枚岩ではなくて、
うんうんうん、
で、もう一人の主人公と言っていい、キバユージっていう青年が、まあ、まあ、結構悲惨な事故に遭い、で、目覚めたらもう悲惨なことになってて、まあ、二人人を殺しちゃうんですけど、ただまあ、その後ちょっと、まあ、その、放浪をして、まあ、さっき言った、おさだまりでいいんだよね。
はい、
おさだまりとカイドウ直哉っていう、まあ、それもオルフェノクの二人ですね。で、マリちゃんも人を殺しちゃってるんですよね。
はい。
いじめられて。
うん、
マリちゃん結構人殺してますけど、うん、で、まあ、その三人は一応でも、まあ、一応事情があってね、
うんうんうん、
やってるんで、うん、まあ悪人ではないと、
うん、
だからオルフェノクなんだけど人の心をまだ持ってるから、ね、うん、なんとかしてそのオルフェノクと人類が融和できないかみたいな、うんうん、ふうの立場のグループがあるんですよ、うん、敵の方にも、
はい、
でまた乾匠の主人公の方は乾匠の主人公の方で、あのさっき言った、まあ、ヒロイン的な役回りである園田麻里、
うん、
結構モテる子。
モテますね。
あんまり可愛いとは僕は思ってないんだけど。
うん、
まあ、その、園田麻里、まあ。
うさぎみたいな顔してますね。
そうですね。うん、園田麻里ちゃんと、あともう一人、クリーニング屋の、菊池慶太郎。
はい。
おー、怖い。菅さんが怖い感じなんですけど。まあ、と偶然、あれ、九州で出会うんでしたっけ、
はい。
九州で、なんか出会って、まあ、その後東京に戻ってきて、
うん、
この、健太郎の、あ、慶太郎の、クリーニング屋に居候して、
うん、
で、まあ、その三人で共同生活すると。だからその三人のグループ二組の話なんですよね。
そうです、
ね。仮面ライダー側とオルフェノク側。
うんうん、
で、そこにまあ悪の組織的なもので、スマートブレイン社っていうのが出てきて、
うん、
で、まあ、その、クローバー、ラッキークローバー、ね、うん、ラッキークローバーっていう幹部が出てきて、で、四人のね。で、まあそれとは別に、まあちょっと雑魚キャラのオルフェノクとかも出てきながら、やっていくんですけど、これはもう完全に1話完結じゃないんですよね。
じゃないですね。もう全くね、繋がってますよね。
全くもう2話完結でもなく、まあ一応その、雑魚的なキャラのオルフェノクがたまにとか出てきて、倒すっていう意味で短編ストーリーになってたりはしますけど、
うん、
基本でも敵側も人数少ないですからね。ラッキークローバーが延々戦ったりしてますから、で、そういう、なんて、もう本当に、全、50話 ?49 話、まあそれぐらいですけど、うん、が、もう1話から最終話まで、
そうですね、
ずっと繋がってるから、うん、から途中から見るとわけわかんないですよね。
うん、
で、津川さんはかいつまんでしか見てないと。
だから、ちんぷんかんぷんですね。
普通はね、途中から見れるために、割とオムニバス形式になったりするんですけど、
あ、そうなんですか。
あ、いや、だからその、仮面ライダーとか戦隊ものって、うん、まあ、それはそれで一つの短編になったりするじゃないですか。
はい。
もちろん繋がってはいてもね。
ええ、
だから、これ全然なってないから、
うん、
本当に意味わかんなかったでしょ。
うん。なんかね、海辺で戦ってましたね。
まあまあ、それは結構毎回のパターンとしてありますけど。
なんか総集編話なかったでしたっけ、ファイズは。
あー、ないん。
ないですね。
じゃないかな。
あの結構ね、平成のそのクーガとかアギト、
はい、
アギトもやっぱ一本道なんですけど、
はい、
1話ぐらいね、なんかその途中から見た人のためにみたいな総集編の話も確かあったん
です。まあアニメではね、よくありますからね。
うん、
で
それそう、そういえばファイズなかったですね。もう完全に突き放してますよね。
もう一元さんお断りだよっていう。
うん
うんうん、え、じゃあ津川さんの一元さんとしての印象としては。なんか海辺で戦ってたなぁと、あと何があったんですか？何回か見てるんですよ。
その話と、
はい、
いわゆる変身前のドラマ部分を少し、どっかちょっとつまんでみたぐらいだったんですけど、
はい、
あの印象としてはデザインがすごくかっこいいなと思いながら見てましたね。だからストーリーは全然追えないので見た目の印象でしかないんですけどね。
いや、そのストーリーの端的な印象ってどんな感じだったんですか？
いや、やっぱですね、ここが、はい、僕がさっき話したダブルあたりの最近の、最近とは言えないんでしょうけど、ライダーと、
はい、
平成の初期のライダーのファンの間にも第一期第二期みたいに分かれるらしいんですけど、
はいはい、それダブルを境にディケードとか、
電王前じゃないですかね。あ、
なるほど。
どうなのかな、菅瀬、はいはい、さんは分かりませんか。
う
ん、
まあ電王前でしょうね。
ですかね。
うん、
その間の深い溝みたいなのは確かにあるんだなと思いながら見てました。
それは
明るさとかっていう感じじゃないですよね。
そうですね。
うん、絵作りも暗いし、
そうですね、
ストーリーも暗いですからね、うん、今あらすじ読んだだけで結構伝わるとは思うんですけど、うん、複雑で暗い話なんですよね、
うん、で最近ユリーカっていう本で、
はい、
平成ライダーの特集されてる増刊号が9月ぐらいかな、
ありましたね、
まあ、
はい、読んでないんですけど、
読んだけど結構面白いことがいっぱい書いてあって、
うん、
初期のクーガアギトあたりの放送行動の話が結構出てて、いわゆる殺人をする場面が初期は結構露骨に書かれてたけど、最近はもうなんか誰も死ななくなってるっていう、
まあそうですね、
うん、その辺でのハードに描ける部分と書けなくなっちゃってる部分っていうのもひょっとしたらあるのかなと思いながら読んでたんですけどね。
あ、まあ、最近のでもメインキャラとかは終わりの方になると死んだりしますけどね。
まあですね、はい、はい。
ただまあファイズは死にまくりますからね。
その辺が全然その当時の見てて好きだっていう人と今のが面白くないっていう人の原因の一つじゃないかなと思ってたんですけどね、
う
ん、
だってメインキャラっていうかもう主人公側の人間というかもうほぼ主人公と言っていい、うん、だから木場くんとか、うん、マリちゃんとか、うん、あれカイドウも一人は殺してましたっけ。
そうです、
カイドウの正当防衛ですからね、殺されそうになって、うん、まあ殺したから、うん、だからカイドウはそこら辺の葛藤ないけど、うん、あんまり、
うん、
木場くんとマリちゃんはもう結構葛藤してますよね。
そうですね、
殺人者ですからね、
うんうんうん、
あの二人は。でもそれは主人公ですからね、
うん
うん、まあ、6人いる7人か、あとからもう一人日下くんが出てくるから、
うんうん、
まあ、7人いる主人公のうちの二人まで殺人者ですからね、
うんうん、そうですね、
うん、これはちょっと感情移入難しいですね。子供とかこれ見ててわかんのかなって、
うん
うん、で僕が見た感想としては、初め 1,2 話見た時は菅田さんに勧められて、
はいはい、
きついなってこれ俺見れないなって、菅田さんに DVD 渡されて、
はい、
まあチープな感じっていうのもあるんですよ、
うん、
やっぱちょっとなんかね、学生の自主映画っぽいんですよ。
わかる、それ
で、だんだん話が進んでいくと、うん、ちゃんとしたあのセットとか、
うん、
まあ、ロケとかにも金がかかるようになってくるんですけど、うん、初めのしょぼさ感への、
うん、
あのね、ロケって言っても本当に何でもないところでロケやってて、もちろんセットなんか組んでなくて、本当自主映画っぽいんですよ。で、だからもうね、まあ話もまだどういう話かわからない状態だから、アクセルかかってないし、つまんねえなと正直思ったんで。
あのね、その自主映画館で僕思いついたのが、
はい、
1話の初めで最初九州が舞台じゃないですか、
はい、
でテロップで九州って出るんですよ、
はい、
でそれが普通のこう明朝体で白い文字で九州って出るんじゃなくて、
うん、
明朝体の白い字で九で州が赤い字なんですよ。
はい。
でもね、露骨にこうエヴァっぽい感じ。
まあ時代的にね、2002年から3年、3年ですね、うん。3年から4年か。
でこのまあそ、
うん、
エヴァっぽく下にしても遅いですよね。
遅い。
そのね、なんかそのかっこいいでしょこの感じみたいな。そうそ
う、遅いし、
うん、
やれてないですよね。うん、あれはだからさもう長い文字がこうカクカクカクって途中で直角に折れたりして、うんうんうんうん、で赤白とかなってるからかっこいい。
うんうん
のに、九、
うん、
州ですからね。
そうそう
そ
う。
2文字でやってもそれはできないよ。
ね、あ、なんか多分そういうのはやりたくてやってみたんだよみたいな。
うん、まあこれ全体的に言うことですけど、
うん、
ところどころ遅いし親父的なダサさが。
うん、でそれ言ったら1話で初めてあの木場くんが変身するシーンも、
はい、
雨の中変身するんですけど、
はい、
急にあの雨がこう CG でパタッと止まって、
はい、
丸い球体になって。ぐるぐるぐるって回って、
はいはい、
要はその変身の初めてのシーンなんですけど、
はい、
まあ、それもおそらく当時もうすでに使い古されていたマトリックス的な手法ですよね。
ですよね、
うん、でそれもね、
はい、
当時見ながらやっぱしダッセーって俺はちょっと思ってたんです。
三毛隆とかがギャグでやってたような。
そうそうそうそう、はいはい、
漂流街だったっけ、
漂流
街、あ、不夜城か、
漂流街か、漂流街、うん、あの陶芸のシーンとかでやってた
鳥がね、
そう
グルーテもある
ギャグやってんのにこっち大真面目にやってて
そうそうそう
しかもそこまでちゃんとできてない
できてないですよね、
っていうのがあって、なんか菅さんは嫌がらせで DVD 俺に渡したのかなとあの西新宿の喫煙所の近くで新宿西口の、うん、
はいはい、
うん、見てたんすけど、ただね、まあ、3話4話と見るうちにやっぱりそのあこういう話なのかって、
うん、
この若者の3人の2グループが共同生活を送りながらっていう、そのなんかよるべない感じ、
うんうんうん、
そのよるべのなさですよね、うん、まさにあれもよるべない若者たちがこうもがいていく物語 で、
うんうん、
でやっぱりあれ牽引力って、
うん、
そのよるべのなさ感のヒリヒリ具合ですよね。
あ、
仮面ライダーファイズを見続ける牽引力というか、
うんうん、
こいつらはどうこうあがいてどうなっていくんだろうっていうのが、うんうん、かわいそうだもん6人とも、
うんうん、
まあ草閣もいたら7人とも、
うんうん、
3その7人ともあと途中から出てくる流星塾っていう、
はいはい、
うん、まあそのヒロインのマリちゃ
ん
とかがいた孤児院みたいなところなんですよね、
うんうん、
で、まあ、草閣もそこなんですけど、うんうん、まあそいつらも含めて、だからその味方側の人間も、まあ、まあその木場くんとかも味方側と考えていいでしょう、うん、みんなよるべないんですよね、
うんうん、
どこにも居場所がないっていうのがあって、でまあそれがなんとかその居場所を求めようとして、うん、まあ、一方はクリーニング屋で働き、うん、で、まあ、もう一方はもうちょっとスマートブレイン的な組織とちょっとなんやかんやしながらそれでも敵対して、まあ、なんとかしようとするっていう、うん、
で実はそこで一番よるべがなくて一番かといってガッツもないのが主人公じゃないですか。
そうなんですよね。
俺には夢がないってことははっきりね、
そう、夢それは呪いだって、
そうそう
歌丸がね、
うん、
後で
オマージュして夢別名呪いって、うんうん、
みんなは一応それなりに夢があるんですよね。だから慶太郎なんかは典型的な、まあ、菅田さんは嫌いなキャラですよね、
うん、
まあ、コメディリリーフ的な感じだし、うん、ちょっと元気のある感じとか、
うん、
ピュアな感じの子で、まあ
大嫌いですね
、うん、世界中の人が
そう笑顔にしたい的なこと言う
じゃないですか。そう、真っ白な洗濯物みたいに、
そう、もうおえですよね、もうね。
だからああいう立場の人がいないとダメでしょ、まあまあまあ、アンサンブル的に。
いいと思います。はい、はい、
はい、うん。で、まあ、マリちゃん、マリちゃんって別に普通にいい人だし、まあ、夢を探してるんですよね。
うん、
まあ、その、一応美容師になるっていう、普通の夢ですよね。
は
い、仮面ライダーなんだけど。
そうなんですよね。そうそうそう。
で、木場くんとかはもうちょっと大きな、ね、うん、人類とオルフェノクの融和をどうしたらいいかとか、うん、はい、あるし、まあ、まあ、でも、残りの二人はそんなに夢ってわけじゃないか。まあ、
え、それはあれですか、長田とかですか。
長田さんとかとカイドウさん。
あ、カイドウはあの中でちょっと特殊で、
うん、ちょっとひねくれたキャラなんですよね。
まあ言い換えればちょっとアホな子でもあるんでしょ
う。うん。でもまあアホを演じてるっていう感じですよね。まあその不破十三と同じ人が演じてますけど。
そうですね。
あの人いいですよね。
唐橋さん
です、ね。唐橋さん、イラストレーターの人なんですね。
イラストレーターですね。
なんだけど役者としてもなんか個性はありますよね。
うん、
個性とか癖がありますよね。
うん、
で特にこのカイドウ役。の演技が
やばいですよ、
ね、やばいですよね、
うん、
セリフがもう全部アドリブ化っていう感じで。
そうなんですよ、
ええ、うん、まあそういう癖のあるキャラですよね、役柄的にも、う
ん、あの人ね、ちょっと余談ですけど役者的にも相当変わってるみたいで、
はい、
うん、あのね、後にファイズの脚本家の人が深夜枠で、
はい、
渋谷フィフティーンっていう SF ものをやったんですよ、
うんうん、
でそれにも出てて、でそれの DVD のオーディオコ、あの DVD の特典で、
うん、
その人の、コメントがあるんですけど、
はい、
おそらくそのコメントはフェイクドキュメンタリーなんですよね。その人自身が
はい、はい、
なんかカメラがこの人に向かっていくと、
うん、
これ事務所これあの許可取ってんのこれ、俺スターだからこう勝手に撮られちゃ困るんだよ、
ね、
そういうフェイクドキュメンタリーをやっちゃう、
ちょっと痛い感じ、
すごい痛いですよ、
はい、
でそれをこの座談会形式でそれが上映されるっていう形式で入ってるんですよ、
はい、はいはいはい、
でそれをその上映された後でその監督さんたちがそれ見て、
うん、
苦笑ですよね。
あ、監督の意図しないところだった
んですか。そう、要はそのね、なんかね、渋谷フィフティーンの完成披露試写会みたいな時に、
うん、
唐橋さんは本日多忙のため出れませんからビデオ でのご挨拶ですみたいになったら、そのビデオがそれなんですよ。
うんうん、はいはい、
あの俺忙しいからこんな出てらんないんだよねこんなの
は、はいはいはいはい。
でそれを上映し終わった後に監督たちがそれを見て、
はい、
あ、まあ彼こういう人ですからみたいな。
でこれそれも、の含めてのフェイクドキュメンタリーってこと？
いや、ね、その
上映、苦笑は本当、
苦笑は本当、苦笑は本当、はいはい、だからね、相当変わってる人みたいで、
うん、ああでもそれを結構不破十三は真面目に演じたじゃないですか。
やってますね、
うん、だけど遺憾なく発揮したのが海道直哉ですよね。
そうですね、はい、シビアフィフティーンでもホームレスの役なんです
よ、はいはいはい、
気の狂ったホームレス、
ね、はいはいはい、
うん、だからちょっと変わった役多いですよ、
ね、うん、海道くんは、まあ、まあその3人ともそうなんですけど、まあ、意図せずしてオルフェノクになってしまった人たち で、
そうです、ね、
うん、でまあなんか悩んでないのかなと思ったら、まあ、結構悩んではいるんだけど、
うん、
なんか俺様みたいな感じで、うん、で、まあ、土地狂ったことばっか言ってる。
ちょっとブリキの太鼓っぽくもありますよね。あの、
ブリキの太鼓の子供。
そうそう。なんか、なんつうのかな、うん。なんかこう、ちょっと多分あれ。
あの、大人子供。
そう。うん、だまさに大人子供を描きたかったんじゃない？
ああ、なるほどね。
うん、だから、あの、こう、ね、こう敵隊みたいなあれを持って、こう、行進するシーンとか。
あ、あったっけそんなの。
うん、あった。あるんですけど、もろそれだなっていうの
を、はいはいはい、
見てるとき思って。
うん。
うん、
そうですね。で、あと長田さんなんかはまあ悩んでるんだけど、
うん、
でも結構木場くんは最初の殺人だけなんですけど、
はいはいはい、
長田ゆかちゃんは
殺してますよね、結構ね、
バンバン殺してますからね些細なことで、
うん、だあれは本当に逆に一番罪が重いけど、
はい、
逆に最後の、まあ、死んじゃうって
言って、あのね、ファイズに関しては誰が死ぬかは言います、うん、
いいですよね、
うんうん、言わないとね話せないんですよ、
うん、
この話の
テーマが。長田さんの最後は、
はい、
あれは本当に往年の、クライムムービー的な感じでしたよね。
ああ
警官隊がたくさん来て、
はいはい、
でそんな中で一人でこうちょっとアメリカンニューシネマ的な感じがする、
はいはいはい、俺たちに明日はない的な。
そうで、あれはね相当燃えたんですけど、
だからけじめつけてるんですよね、
うん、そうそうそうそう、
そのだから殺人してるじゃんこいつらっていうのをずっと見ながら思ってるんですけど、うん、で、まあ、いい人として描かれてるけどこいつ殺人してるじゃん、うん、みたいな思うけど、ちゃんとけじめは最終的にはつけるんですよ
ね、
うん、
やったことに対するけじめはちゃんとつく話ですよね、はいはい、
でそんな中、
うん、
主人公だけがよく分かんないんですよね。
ですね。
乾匠だけが、うん、ファイズ。
まあ、ふわふわしてるし、正義の味方でもないってことを言ってますからね。
だし、
うん、
まあ、その、慶太郎とか、
うん、
まりちゃんとかが夢を語ってると、
うんうん、
夢なんてないよ
って、うん、
言っちゃうような、
そうですね、
主人公にあるまじき感じ。
うんうんうん、
まあ、それも理由があるんですけどね。
ですね。
どんでん返し2つあるじゃないですか。
ありますね、
その2つのどんでん返しは言いません、
うん
うん
うん、
誰が死ぬかとかは言いますっていう形でよろしいでしょうか。
それでじゃあ行きましょう。
リスナーの皆さんもそういう感じでやりますから。でね、匠くんはね猫舌だしね
そうですね、
これだからね共同生活じゃないですか、うん、若者たちの。
かわいいね猫舌、ね、
致命的ですよ猫舌もう半端な猫舌じゃないですからね。
まあね、うん、
もう冷やし系のものしか食えないぐらいの猫舌ですからね。
だから冷や汁最初に食ってるんですよね。だ
から
、第1話で冷や汁定食を頼んでる。
九州の描写でもあるし、
そうそうそう、うん、まさにそっからでしょ。だから
なるほどね、
うん、
はいはいはい、猫舌なのもでも意味がね
あるの
いやだからあれはちゃんと劇中では触れられてないけど、まあねうん、あ、なるほど、そういうことだからそういう設定なのねっていう、う
ん、そうですね、うん、
こともあるし、
うん、
ねえ、その匠くんがまあなんかふわふわというかちょっとはっきり言って嫌なやつですよね、あの6人の中では。
うん、あれね僕ちょっと思ったのが、
はい、
あの当時って一番普通の一般のドラマ、
はい、
で木村拓哉が結構出るドラマ全部流行ってたじゃないですかで木村拓哉
はい
のちょっと演じる役に影響がない。
挑発だし、
うん、
なんか冷めたことばっかり
言う。ちょっと冷めたことばっかり言うし、
はい、
僕ねそれ結構間違ってないような気するんですよ。
うん、だから菅田さん前も言ったけど、やっぱりそのトレンディードラマ的なところをその仮面ライダーに融合できないかっていうのが割と意識があったわけですよね。
僕個人的にあのドラマもものすごい好きなんで、
はい、
いろいろ見てるんですけど、
はい、
多分ねその関係はゼロじゃないと思う。
ああ。こういうキャラ、
いやもう本当昔ながらの熱血キャラじゃなく、
うん、
まあ、それが今ゼロ年代のおしゃれな若者像でしょ的な作り手の、
はいはい、
まあ、それが微妙にずれてるところがまた痛いんですけど、
でもその仮面ライダーファイズもそうだし、まあ、特撮もの全体がちょっと遅いんですよね。
ちょっと遅いんですよ、
まあまあ、
だからでもねそれはね無関係じゃないと思う
かもしれないですね、
うん、
ただまあそれが有機的に設定というか物語の機能上、まあ、うまくいったと言っていいでしょ
う。まあファイズはうまくいってますよね、
はいはい、
逆にあそれだからこうなのね、こういう人になっちゃってるよね、
そうそう、こういう背景があるからなのねとかだし、でさっきも言ったようにそのよるべない若者たちがこう右往左往する話だから、
はい、
うん、その一番最初に言ったこれちょっと学生の自主映画っぽいなっていうので、うん、僕初め 1,2 話見た時は嫌だなと思ういう意味でそう思ったんですけど、うん、でもその学生の自主映画っぽさがまたその物語のテーマと相性が良くなっていくんですよ。
ああ、はいはいはい、
うんうん、まあやっぱり学生の自主映画ってそういう話ばっかだし、うん、でもまあそれをあのちゃんとしたバジェットでちゃんとしたもう骨太な脚本で、まああと演技とかもねちゃんとやってる中で、しかも仮面ライダーっていうフォーマットの中で描かれてるから、うん、その学生の自主映画っぽい感じ、
ちょっとねそのシオンの昔の自主映画っぽいん
だ、まさにそうですね、そうですPFF っぽい感じです
よね、そうそうそう、うん、
PFF に集まってくる作品っぽい、その絵作りもとかもそうだし、
うん、
まあ絵作りはだんだんちょっとゴージャスになっていくんですけど、
はいはい、うん、
まあゴージャスって今から見たら別にゴージャスじゃないんですけど初めの頃に比べたらゴージャスになっていくんだけど、そうでもなんか隠しきれない自主映画感みたいな、
なんかありますよね、
でもそれ物語と合ってるんですよ、
うんうんうんうん、まあでもそれ意図したもんじゃないでしょ、それこそ秋葉レンジャーがこの時でも意図して面白くなったわけじゃないって話を し,、うん、
はい、
してましたよね、
はいはいはい、
それと同じでその自主映画臭さが結びついたっていうのも意図してはないよね、きっと
意図して自主映画っぽくしたら本当嫌味ですよね、
うん、だから、うん、まあだから結果的にやっぱしうまくいった稀有な例なんじゃない、
幸運な例ってことですよね、うんうんうん、それはあると思いますね、うん、だからまあそのファイズの話をもうちょっとどういう具体的な内容かを話していきたいんですけども、うん、
はい、
まあさっきみたいにやっぱり複雑なんですよね、
うん、複雑ですね、
そうだから完全懲悪の話では全くない、
うん、
でこの3人がこの共同生活、あ乾匠君の方ね、仮面ライダーの方の側が、はい、共同生活してて、まあ疑似家族ですよね、
うん、
誰もちょっとキッチンとかですね、まあ吉本バナナっぽいですよね
ああ分かる気する、
うん、あの、うん、若者たちの苦悩とか悩みっていうか、うんうんうん、その抱えてるものとか、あとその疑似家族的な感じで、
まあ、それこそあれじゃないですか、あの元井雅子とかが出る映画、あの、
うん、あの
メガネとか、
メガネとか
そう、うん、ああいうっぽくもある
よね、カモメ食堂的な感じ
ですね、あそうそうそうそうそう、
だから、
うん、
だけどまあそれよりは今よりはまだそれが、
うん、
まあ、テーマがね、うん、まだ古臭くないって、
うん、
ただ古いんですけどね、
うん、
あの時点ですでに吉本バナナとか、まあ、吉本バナナの元ルーツというか大島由美子的なヒリヒリ感はありますよね、
うん、
で僕良かったのは、うん、でもやっぱり飯食うんですよ、
うん、
朝飯をよく一緒に食ってるんですよ、
うん、
それ良かった。でその井上俊樹さん脚本のやつはよく飯を食うっていうけど、
うん、
まあまあもちろん吉本バナナもキッチンっていうものはあるぐらいだから、うん、やっぱり飯を食うのはそういうテーマだと重要ですよね、
うん、
あとねちゃんとクリーニング屋の仕事をみんなしてるのは良かった。
してましたね。
そうだ、主人公の乾匠君もちゃんとしてるんですよね、うん、仕事は仕事でちゃんと、
結構勝ってるそうにだけどしてるんだよね
サボりはしないんですよねなんかアイロンかけたりとか、初めは全然できなかったのがね、できるようになったりとか、であと洗車とかね、
はいはいはい、
あの配達用の車とか、うんうん、あと配達もちゃんとしてますからね。
配達中にオルフェノクに襲われたりとか
します、ね、その大体そのパターンですね。
ただただタクンタクン。
そう。で慶太郎が配達してると、たまたまオルフェノクが人を襲ってるところを見て、ただただタクンって携帯で電話すると、数秒後にタクンが乾匠が到着するっていう、あそこ雑ですよね。でも大体そうなんですよ、パターン的に。
う
ん、
そうですね。
井上俊樹さんの脚本結構雑って言われるところも。うん、
あれも井上さんはメインじゃないでしょ。
あ、
米村さん。
あ、ごめんなさい。あ、そうですか。脚本は井上俊樹は全エピソードを担当している。
井上俊樹だ。
うん。で、あの全話を担当するケースはあんまりないけど、これはやってるっていう。
はい、
うん。
そうか、間違えました。
はい。謝ってください。
ごめんなさい。
師匠。はい、はい。で、 まあそういうねちょっと雑なとか、うん、細かいところは雑なんですよ、
うん、
全体的にはすごい複雑な あのもうそういう交響曲みたいに絡み合って、
はいはい、
こうガーって盛り上がっていって、うん、もうハラハラするっていう、うまいんですよ、
うん、
そこら辺はすごくうまいし、うん、巧妙なんですけど、あの一話一話のその敵、なんで敵と出会ったかとか、
うん、
そのなんでこの人はすぐここに来れるんだよとか、雑なんですよね。
まあそうですね、そう、うん、
うん、
多分大まかなストーリーを描きたいけど毎回毎回の見せ場を作らなきゃいけないから、うん、殺されるために出てくるオルフェノクが多すぎですよね。
まあそれもありますね。まあでもしょうがないですよね。20分で一応まあ、ね、うん、これはもう異例なぐらい1話から最終話まで連続した話とはいえ、
うんうんうん、
とはいえやっぱり1話1話で多少は完結させないといけないけど、20分の枠は厳しいでしょ、
う
ん、このテーマの話で、
うんうんうん、
トレンディードラマみたいに1時間ぐらいあればあれですけど、1時間が45分とか50分あれば、
うんうん、ねえ、でも、うん、まあ、確かに複雑で、俺もだから長らく見てないけど、
うん、
全部あんまり思い出せないところってありますもんね。
そうですね、例えば、
だからあのほら4人目とかいたじゃん。
何の
ドラゴンオルフェノク。
ああ、あの一番強いやつね。
ちょっと中性的な顔
した、ラッキークローバーで、あのフィリップ君が太った感じの
あの人のエピソードとかあんま覚えてないですよ、
ね、ああ、
うん、デルタだっけ、仮面ライダーデルタ、
デルタっていうのは
カイザがあれですよね、そう、あ
の草加君、
草加君で、
で、まあ、デルタは3人目の仮面ライダー、
うんうん、そう、デルタのあたりとかあんまり、
はい、
流星塾の人も一時変身したりしましたよね。
結構この仮面ライダーの特色として結構ベルトさえあればみんな変身できるんですよね。
そうなんですよね、
はい、ただまあカイザだけはちょっと変身したら死んじゃうぐらいの危険なものなんですけど、はいはい、ただまあファイズは一応装着して変身できる人はできる、できない人は弾かれる、
はいはい、
からまあ死ぬ危険はない、
うんうん、
でデルタは3つ目の一番最後の仮面ライダー的なもので、それは誰でも変身できるし誰でもかなり強くなれるっていう、う
ん、そうですね。だからなんかね、そこら辺のこう奪い奪われみたいな、
敵がよく仮面ライダーに変身するんですよ
ですね、
オルフェノ君の人たちが、
うん、そう、だからそこら辺でねちょっとこう思い出しきれないところもあるんですけど、
は
い、
あ、
うん、
そこら辺がやっぱりそのなんか道具さえあればできるっていうところがあまりその、うん、この人だから変身できるってわけじゃない。
そうですね、うん、うん、そこはまあ面白いんじゃないですか。
そうですね、まあ設定としては結構それでハラハラしたりはしますからね、
うん、
よくベルト奪われてよく敵が変身してっていう。
そうですよね、
だからもう最後のデルタの三原くんとかもちょっとキャラ薄いですからね。
そうそうそう、だからそいつが薄いじゃないですか、
はいはい、
うん、
みんなからデルタの人デルタの人って言ってますからね三原くんって僕調べないと思い出せなかったですか。
三原くんは確か三原くんの中の人は、
はい、
確かすごい熟女と結婚されたんですよ、
ね、ありがとうございます有益な情報を
、
でもそういう、まあ、それと一緒かどうか分かんないけど、まあ、情けないんですよね
そうですね、うん
うん、本当にもういつもお家帰りたいとか言ってて、
はいはいはい、
途中、まあ、中盤以降から登場してくるんですけど、
うん、
あのオルフェノクとその戦わなきゃいけないっていうことで、まあ、主人公側と、
うん、
まあ、そのあたりからだんだん木場くんとかも絡んでくるようになって、
はいはいはい、うん、
で、まあ、流星塾っていう人たちも、うん、まあ、なんとかその謎を解明して、
うん、
あのオルフェノクと敵対を倒さなきゃいけないみたいになって、うん、だんだんそいつらやるんだけど、三原くんだけは俺ちょっと帰りたいっつって、家帰りたいっつって、あとバイトがあるからって。
そうだ、あれが僕最初見た時にむしろすごい強いことへの伏線かなと思ったんですよ。
そんなことはなかったですね。
じゃあただのなんか器用な人っていうか、
はいはい、
うん、キャラが薄い人でしたよね。
まあね、
うん、
ただまああれはやっぱりその家に帰りたいっていうのがやっぱり重要なテーマにかかってくることで、だからさっき言ったみんな家がないんですよね。
そういうこと
です。みんな帰るべきところがないっていうので、これちょっとおいおい後から話していこうと思うんですけども、で、まあ、ちょっと草加君を抜いて三原君の話をしちゃってますけど途中から草加君っていうのが登場してきて、で大抵仮面ライダーで、まあ、中盤あたりでニューキャラが登場してくるじゃないですか。その時はすごい強い、
はいはい、
新しい仮面ライダーが登場してきて、でも初め敵対しますよね。でもだんだん分かり合ってきて一緒に戦うようになる、
はい、
まあ、ネタバレですけど、日下くん最後まで仲良くならなかったですかね。
日下くん嫌なやつなんですよね。
本当にだから、なんか、完治計略を持って主人公、乾匠くんをはめようとしまくりますしね。
それは本当にそうなのかなみたいな、そういう感じの、
そうそうそう、ね。木場くんとかも騙すし。
そうなんですよね。まあ、ちょっとね、なんかその、手口が安っぽいっていうか、漫画的なんですけどね。
あの、ちょっと、悪口言ってたよあいつと。
そうそうそう、まさにそういう感じです
ね。そうで、コロッと騙される方も騙される方なんですけど、
あいつがお前のこと嫌いっつってたよ、そういうレベルじゃないです
か。え、木場君はピュアですからね。
うん、
うん、だからそれで最後まで分かり合えないっていうのも珍しいし、まあ、
うん、
やるせないですよね。俺どこで仲良くなんだろうと思ったら、
やるせないし、
うん、
結局やるせないっていう感情を抱かせるのは、うん、やっぱ彼のやり口が小物集だよ。あれ多分もうちょっと本当に最後まで共闘しないライダーとしてもうちょっと違う描き方してれば、
うん、
かっこいいアンチヒーローになれたと思うんですよ。
まあそうです
ね。でもアンチヒーローですらないじゃないですか。なんかちょっと哀れな人みたいな感じで終わっちゃってるじゃないですか。
そうですね。ただ、
うん、
このファイズの場合は、
うん、
それが良かったかもしれない
です。まあそうかもしれない、
うん、でも言っちゃいますけど死んじゃいますからね、
はいはい、
あの最終話近くなって、うん、で本当に惨めな死に方をするんですよね、うん、でやっぱりあのファイズの死に方って、
うん、
灰になっちゃうんですよね。
はいはい、
お面白い、
はいはい、
さすが師匠。超面白いですよ。
ありがとうございます。
灰になっちゃうんですよね。
はい、はい、ええ
な、うん、その、
うん、
まあ、多分あれは灰は灰に塵は塵に的なことだと思うんですよ。、
はい、
聖書のね、
聖書のね。
でなんかオルフェノクってのも死者っていう設定ですから、
うん、
だからまあ全員真っ白でデザイン的にはあんま面白くないんですよね。
でもなんか彫刻的でかっこよくないですか。俺結構好きですね。
まあだけどまあ普通の意味ではあんまり、
ね、うん、まあね、うん、
あんまり見分けつかないじゃないですか、
うんうん、
あの全員、
うん、
だからそのもう死者になってしまってたオルフェノクっていう設定で、まあ、死ぬときはサラサラサラって灰になるし、うん、はい、なんか知らないけど人間とかも灰になって死んだりしますけど、
うん、
まあ、それはオルフェノクの能力とかでですけど、
う
ん、
そうですね。
であとはその仮面ライダーのベルトの力を使いすぎちゃうと、
うん、
やっぱり灰になって死ぬっていう、うん、まあ、カイザーとかはすぐ凡人がやったらなっちゃうし、草川くんはまあちょっと凡人じゃなかったんで結構最後まで耐えたんですけど、
やっぱダメでしたね、
うん。でマリちゃんのことが好きでずっと告白しても振られてて、
そこも切ないんだよね。
ちょっと恋愛的なことはまた後で言いますけど、
うんうんうん、
で最後、うん、海辺でそのラッキークローバーのやつらにやられて、うんうん、でマリちゃんの写真、ちっちゃい頃の写真とか持ちながら、
うん、
もうみんな探してんだけど、
うん、
草賀くん見つからずに誰にも、
うん、
誰もそばにいない状態で灰になって消えていくっていう、
うん、
もう一番惨めな死に方ですよね。その考えられる限り
感知すらされないってことだもんね。
そうそうそう、
死んだことをね。
でもそれは、うん、ゆかさんもそうなんですよね。
あ、
長田ゆかも、まだ敵、まあまあでもそうですね、誰もいないところで一人ぼっちで灰になって消えていく、
うんうんうんうん、そうなんですよね。だから、うん、確かに切ないよねそれは。
救いがないですよね、うん、あれはね、あの死に方。
でもさ、あの人たちって裏返してみれば、うん、全員誰かに認められたいっていう欲求はあるわけじゃない。
まあ匠くんはちょっと弱いけど、
匠くんは違うにしても、うん、他の人たち、
うん、
でそれなのに最もその誰にも死んだか生きたか分かんない感じで忘れられていくっていうような、まあ、ある意味死に方なわけでしょ。
草加くんはね、
草加
くんとゆかさんはね、
そうそうそう、
はい、
やっぱそれは最もその人たちにとっては残酷なことだよね。
あれ死に方して本当残酷ですよね、
うんうんうん、
よくやるなって思いましたけど。そうなんですよ。で、まあ、あとはまあ恋愛もね複雑に絡んでくるんですよね。
絡みますよね。
で草加くんはマリちゃんのことが好きで、
うん、
でカイドウもマリちゃんのことが好きで、
うん、
でケイタロウはユカさんのことが好きで、
はいはい、
多分言っててもリスナーに伝わらないと思うんですけど、複雑に。ただそのだんだんそのオルフェノク側の、 あの木場くんの方と乾匠の仮面ライダー側が初めは全然別々にこういるんだけど、だんだんだんだん物語進んでいくことに偶然の出会いとかを重ねていって、だんだんだんだんこう お互いに変身後の姿知らないから、うんうん、変身後の姿で会ってたりもするんだけど、うん、それは同一人物とは気づかずに、うん、あいつがオルフェノクだ、あいつが仮面、うんうん、ファイズだとは、分からずに、うん、普通にプライベートで、ちょっと、うん、あの、お客さん、うん、クリーニング屋のお客さんとしてだったり、その恋愛みたいな感じで、うん、だんだんだんだん絡んでいって、うん、あれもトレンディードラマっぽいですよね。
そうそう、だからあれはもうもろそうですよね。
あれトレンディードラマ感、うん、バリバリありますよね。うんうん、で、
結果的に誰も成就しないでしょ。
あ、そっね、
うん、
あ、そっか、まあ死んじゃうからっていうのもあるけど、そうそう、あれそれだけだったっけ、あと恋愛って、マリちゃんモテるんですよ、なぜか。
うん、まあマリちゃんモテますよね、
うん、で慶太郎のことは誰も好きじゃないんだっけ
まああいつはまあ誰も、
まあ、誰、そうね、うん、であそうで、ゆかさんはカイドウのことが好きなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でそれ最後の方でチラッと分かるんでしょ、分かったでしょ、カイドウの方も。
え、だってはっきり告白してるもん、ゆかちゃんは途中で。結構あの最後の方じゃないよ、割と中盤よりちょっと後ぐらいのところで、あ、うん、あ結構早い段階で告白してる。
でも成就してないよね、それは。
もちろん成就しないですよね。だからリーダー格のあの匠と木場裕二だけはちょっとその恋愛の枠から、
うん、まあ木場君はあれでしょ、だってその婚約者に裏切られてるわけだから。
そうね、
恋愛恐怖でしょ。
そうね、うん、まあゆかさんのこともちょっとは好きだったのかなとは思いますけどね、
うん、
ゆかさんが死んだで切れるわけだから、
うんうん、
で、
まあ、でもあれはむしろその、
まあ、人間とオルフェノクは分かり合えないっていう、
うんうん、そうね、だからこんな切ない話ありますか
なかなかないですよ、
うん、う救いがあんまないね、そう考えると、
うん、でもやっぱり最終的には救いにはなっていくんですけどね、まあ、
うん、
ああ、なんかどうですか、この具体的なあそこが良かったっていうのは。
僕はですね、
はい、
あれですね、スマートブレインの描写は結構好きでしたね。敵の組織スマートブレインの会社、
はいはい、
なんかこういかにも、
はい、
なんか会社経験がない人が考えるかっこいい会社っていうイメージなんですか、
ね、
最初にあのスマートブレイン社の社長が登場する回の時に、
はいはいはい、
社長だてらに、まあ多分それを描きたかったんですよね、うん、あの社長なのに、
うん、
なんか変なマウンテンバイクみたいなで出社してくるんですよ
あ、そうだったっけ、う
ん、でそのマウンテンバイクがカメラの前でスタイリッシュにピュッと止まる描写で、
はい、
でこうカメラが上に上がるとその社長がいるみたいな、
はいはいはい、
そういうエセかっこいい社長みたいな描写で、
はいはいはい、
でこうなんか会社自体もうさんくさいですよね、
あ、結局何の会社かよく分かんない
ですよね。分かんない、だからまあでもあのほらなんか会社の中でよく流れてるあのスマートレディのデモみたいなよく見てると、
はい、IT 企業
製薬とかも作ってる
みたいな。あ、製薬か、
まあ、IT もやってて、はいはい、要は副業企業なんでしょうね、きっと。
コングロマリット、
コングロマリット、
はい、
うん、そう
で、またそのスマートレディのダサさね、
うん、スマートレディいいですよね。
いいってストレートな意味でいい。
いや僕あの
はい、
あの人好きですよ。
オルフェノクになっちゃったのね。
そう、あの人
ちょっとだからあれですよね、うん、そのジョーカー的な役割というか、あの、
うん、そうですね、
ジョーカーでバットマンのジョーカーじゃないですよ、うん、あの普通の意味でも、
はいはいはい、
一般名詞の意味でのジョーカーというか、まずトリックスター
的な、トリックスター的な、うん、そうですね、なんかこう
王様の元についてる道化師みたいな、
まあ、ものすごいよくいる、
はい、
残酷なことを無邪気に言うタイプですよね。
あの頃っていうか、あの頃の一昔前に流行ったキャラクターで、
そうそうそうそう、
でワンテンポずれてるんですよね。
そう
だ、そう、あれオルフェノクかなと思ったら別にそうでもないしね。
あれ違いますね、
普通の人間、普通っていうか、まあ飛んじゃってるやつ
で、そのスマートブレインの中で、
はい、
そのよくできた人たちがラッキークローバーっていうグループで、
うん、またそれ、まあ、四天王ですよね、
四天王ですよね、
はい、
それぞれの一人一人のこのうさんくささもまた半端じゃない、
ね、あのね、いいんだけど、うん、いいんだけどやっぱダサいんですよね。
ダサいです
ね。まず一番初めに出てくる黒人ね、
ボブ
あの3つの命を持ってるオルフェノクね、はいはいはい、がもうあの黒人でもういかつい、もうボブサップみたいなやつなんだけど、チワワを可愛がってるっていう。
そうそうそう。そのなんかこうね、一昔前の不気味さ。
そうそうそう。確かに、あ、こいつは、なんか、一筋縄じゃいかないやつだ、みたいなのが、でも、古いよって。多分絶対当時から古かったでしょ、あれ。
や僕はね正直、はい、あのやってた当時リアルタイムの時、はい、山梨にいたんですよ、
はいはい、
であの4人を見た時に、
うん、
ああ東京はこういうのがスタイリッシュなのかなって本当に真剣に思ってました
あの地下にあるバーでみんな集合するんですよね、
う
ん、
そうそう、そうああいうバーが本当に六本木とかにあって、うん、
でバーテンの女性、うん、あのモデルの人ですよね、はいはいはい、まあ綺麗な妖艶な感じの人もその四天王の一人でいて、あともう一人いつもなんかイエーツの詩とかを読んでるやつが出てくる。あれもう古かったですね。
うさんくさい眼鏡かけて、
ね、うさんくさい眼鏡かけて、でなんか鞭使って戦うやつで、
はいはい、でも最後なんか結構 M キャラみたいになってましたよね。
M キャラみたいになって
ます、ね、あのモデルの人にいじめられるキャラみたいになって
ます、うん、モデルの人だけはキャラ一貫してるんですけど、
そうですね、う
ん、あの詩集読んでる眼鏡くんはブレまくってますかね、キャラクターが。
あのね、あれはただね、ちょっと裏話っていうか、はい、あれ楽屋落ちなんですけど、
まあ初めにこいつは強いみたいな、最強、
うん、
最強ってまあ言えないけど、まあかなり強いキャラとして登場して、うん、もう圧倒するみたいな感じだったのに、
うん、
ずっと途中からヘタレキャラになっちゃうんですよね、
うん、あれはね、あのだから役者さんが、
はい、
アギトに出てた役者さんなんですよ、はいはい、アギトでもああいう役なの。
うん、
だから多分ね、
あの初めはこいつはなんかクールな、
うん、
ものすごい強いやつみたいな。
そうなんですよ、あのアギトだとアギトに対策する警察官側の、
はい、
で警察が独自に作ったそのアギトシステムみたいなのに乗ったりする
やつ、はいはいはいはい、
なんですけど、なんか結局ね、やっぱり最終的にちょっとお笑いキャラになっちゃうみたいな。
あ、
だからそれをちょっと狙ったところもあると思う
んですよ。わざとっていうところもあるんだ。
うんうん、
はいはいはい、でまああとなかなか出てこない最後の一人。
誰でしたっけそいつ。
ドラゴンオルフェノ君。
ああ。
触れたものをみんな灰にしてしまうっていう、それお前が不便だろっていうあの X 面出てきましたもんね。触れるものみんな老化させてしまうことで悩んでる少女みたいな
本当それかわいそうですよね。
かわいそうだよね、うんうん、でも途中からなんかよく分かんなくなってますけどね、その設定、
うんうん、
使わなくなるし触れたものを灰にするとか。じゃあなんか何君だったっけ。
北原くんじゃない、
北原くんだったっけ、
うん、
が、まあ
可愛い顔してるんですよね、結構
中性的なね、すごい
フランス人との確かクォーターか。
あー、うん、で、肩をもろ出ししてみた
いな、はいはいはい、
デコルテを出して
で、あれも、あれ吉田さん今見て、
はい、
ダサいと思いました。
ダサいっちょ。
あれ僕当時見て、はい、超オシャレって思いました
東京では、こんなかっこいい奴らが
僕もこういう服着てみたいと思ってスラッツも着てみたいって思ってました。
痛すぎますよがまあ最強系のキャラで、なかなか出てこないんですよね、あのラッキークローバーは割と早い段階で出てくるんですけど、
はい、うん、
あのその最強の最後の一人は割と終盤になって登場するんですもんね。
そうですね、あ、
でなんか今日は北原くん店に顔出したわよとか言って、うんうん、で花がシュワシュワシュワシュワシュワシュワって灰になって
で、まあ、めちゃめちゃ強いそうな感じを、
まあ、確かに超強いんですけど、
うん、
そうそう、っていう、ただね、古いんですよ、いちいちキャラクターが。で、あのオープニングのカイドウくんの描写とかもね、
あのガムを噛んで後ろからこう
見て、後ろから見て、なんかじゃ蛇柄のベスト着て、ノースリーブ
の、てかあれは蛇のなんか影みたいのがこう透けてるっていうのあるじゃない
ですか。スネークオルフェノクだから。
そうそうそうそう、いやでもどうだろう、
あれね、
当時見たら、当時見たらそう思わなかったかもしれない
です。いやいや絶対当時から古いって。
僕ね当時から、あ、今年のファイズはおしゃれ、今年のライダーはおしゃれだな
って。それ山梨にいたからでしょまあ都会出身だけど
まあだから僕はそのね、
はい、
うん、東京出身でいながら山梨に住んでる自分っていう屈折したコンプレックスもあったんでまあそれも兼ねてるのかもしれないですけど、うん、
で一緒に働いた同僚、こいつらゲのゲだな
って言ったんですよ。そうそうこの人たちはゲのゲの存在ですね、
うん、
まあ、スマートブレインの社長がよくね言うんですけど、うん、僕はジョーのジョーだから、うん、こんなとこで働いてる、まあ、これは本当の僕じゃないんだ。
あでまだあのルサンチマンの思春期の頃にいたらあの物語刺さりますよね。
刺さりますね、
ね、
スマートブレインの描写は実はもうちょっとそう今回見たく話してよかった。なんかそのあんまり他の本とか読んでも絵が描かれてないんですよね、
う
ん、
どういうこと。ダサいってことが、
ダサいとかかっこいいってことが描かれてないんですよ。
ああ、うん、まあそうですよね、あの サラリーマン
願くば就職したいですもん、スマートブレイン、
うん、そういうサラリーマン経験のない人が描いたような、
そうそうそう、
まあ、当然もサラリーマンだけどまあでもその普通の大企業とか知らない人が意外と普通だから、
ね、意外と普通ですよね。
だって僕、うん、一番ハイファッションの雑誌社にバイトしてますけど、うん、普通ですよ。蛍光灯があって、あの普通のデスクがあって、
はいはいはいはい、
ガーって並んでってっていう。
ああ、まあまあまあそうかもしれないですね。それはね。
はい、うん、もうだからなんかあのエヴァンゲリオンのオタクの考えるかっこいい人みたいな、ね、あの人名前なんだっけ？
カジさん。
カジさん。
うん、
あの後ろ髪結んでて。でちょっとなんか性に対してもおおらかでオタクの考えるかっこいい男みたいな。
そうだから、そういうのがもろに出ちゃってるのがファイズですよね、このなんかその、
あ、他のはそんなにないんだ、同時期の仮面ライダーでも。
あんましなくないかな。
うん、まあでもそこはキュートな面でもあるんですけどね、
うん、
その物語に引き込まれてるから、
うん、
そういうダサさも許せるっていうか、そこが逆に可愛げみたいになってる、うんうんうん、すごいちょっとホッとできるみたいな、
うん、そう、まあ、まあ、ね、そんなとこ？
いやいやいやいや、まだ全然語ってないでしょ。ただまあその物語進むにつれてだんだんその複雑になって、そのラッキークローバーとかその側、敵側、本当の敵組織のやつらとキバ君みたいな、うん、オルフェノクの異端みたいなグループと匠のグループに、
うん、
が絡み合ってきて、で草加くんも途中から登場してきて、うん、まあ草加くんは草加くんの思惑があって動いてやってて、で途中から流星塾っていう、もうさっきから言ってるマリちゃんが育てられた孤児院があって、でどうもその塾長がまあお父さんとして、みんなのお父さんとしているけど、そいつがまあ事の発端のそもそもの原因みたいな。
なんかの流星塾のちょっと描写も気持ち悪いですよね。
あの若者
コミューン的なさ、
そうそう、なんかそう、あれなんかさ、
うん、
ヒッピーコミューンっていうか、うん、あの共産主義のコミューンみたいな、みんななんかあのマイクロバスっていうか、うん、キャンピングカーみたいので移動してて、
なんか取り立てて悪意を持って描かれてはないんだけど、
うん、
なんかその絵面から伝わってくるうさんくささとか、
はいはい、
ちょっとした不気味さみたいのってなんかありましたよ。
だからこいつら悪いやつかなと思ったら、まあ、そういうことはなかったんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうなんですよね、うん、まあただやっぱりさっき言ってるけど全員よるべない人たちなんですよね、うんうん、
まあだからまあそうそうそうっすね、う
ん、だしだけどなんとかして自分たちの居場所を見つけようとしているっていうのはその若者たちっていう、
うん、
その、
うん、
全員そういう描き方ですよね、うん、だから三原くんもさっきはもうしょぼいやつって言って、うん、まあ、家に帰りたいって言ってるけど、それは一応デルタとして戦う覚悟を持っていくっていうのは、だから草加くんとかが、まあ、俺たちには帰るべき家なんてないんだって、三原くんを叱責して戦って勝ち取るしかないんだって言ったり、あとその流星塾の女の人が三原くんに対して、まあ、私たちは帰る家がないけど、うん、まあ、一生懸命頑張ってやってればそこが私の家になるんじゃないの、うん、っていうシーンが、それが多分そのファイズのテーマの一番象徴的な、
うん、だから要はマイノリティの人が居場所を探す話ってことな、
うん、だけどやっぱり若者っていうのがその居場所がないっていう状況がやっぱり当時、まあ、今でもそうだけど、
うん、
結構当時はあの重いテーマとしてあったと思うんですよ、
う
ん、
まあ そうですね、
それはもうマイノリティに限らずね、
うんうん、
若者全体が、
うんうんうん、
だからそれが何とかして居場所を見つけていく話だから、
うん、
まあ、見つけようとして見つからなかったり、
うんうんうん、まあ途中でそのまあ栄光と挫折みたいなところですよね、この
栄光はあんまりない
けど、まあ栄光ないけどさ、
うん
うんうん
うん、だし、まあ、まあなんとなく見つかったのかなみたいな感じにもなったりもするしますよね、うん、最終的には。
まああとその世間的にはのたれ死んでてもやつの中だと何か見つかったんだろうなみたいな描かれ方も比較的してるじゃないですか。
例えば、
いやその結局草加くんの死だってそうでしょ。
は
い、まあすっごいこう惨めだし残酷なんだけど、きっとなんかこう彼の中では生理がついて死んでたみたいな描かれ方してるから、そんなにこう なんだろう、嫌な感じしないっていうか、まあそういう風な落とし前みたいのはちゃんとつけてんじゃないのかなっていう気はすごいしましたけどね。
はいはいはい、
うん、
まあまあ最後まで戦うっていうキャラクターではありましたね、
うんうん
うん、どんな窮地に陥っても、
うんうん、
もうほぼもう死ぬっていう状況だったからねあのそれは別に敵が多勢に無勢っていうのもあったし、
うん、
草薙の肉体自体がもう、う
ん、限界にね、
はい、
うん、
もう一回変身したら死ぬっていう
すごい設定だよね。
ああリミット設けるっていう、もうヒーローものなのにね、
うん、
そうなんですね。だからファイズは本当にそういうところが良かったですね。
うん、
うん、
ちなみにね、映画版まだ会長見てない、
ね、見てないですね。
映画版は映画版でなかなかまた面白いんで、
はいはい、
それも見てみてください、
はい、うん、これはパラレルワールド、
草薙くん速攻死にますから
なんか世界が違う話になってるんですよね。
でもだからもうオルフェノクが多勢になっちゃってる世界で、人類が残り何百人とかだったかな、
はいはい、
でもカウントダウン始まってるんですよ、今日の残りのあと残り人類が何百人みたいな、
すげえヤマトみたいな、
うん、そんな風になってて、はい、でこうみんなこう人類狩りみたいのをする、で、
はいはい、
レジスタンス的に人類の砦みたいのがあってみたいな、
うんうんうん、
そんな話になってて、
はいはい、
僕好きですよすごい。
ああ見てみます。
多分平成ライダーって毎年まあ映画夏ぐらいにやるんですけど、
はい、
平成ライダーの映画の中でもダントツで面白い。
へ
え、うん、
まあそのなんかこうデビルマンっぽいんですよね。
ああわかる。
その、
うん、
映画の設定的なところもなんとなく、うんうんうん、かもされるし、
うん、
あのファイズの終盤のデビルマン展開ね
そうですね、なんか、はい、うん、
うん、だからまあ、ああデビルマンだって思いながら見てましたけど、
あ、まあ確かに、うん、なんか近いものはあるかもしれないね。
まあそういうテーマで描いていったらああいう物語になっていくのはまあなるんだろうなとは思いますけど、
うん
うん、
そうだな。
まあでもその中でやっぱり日常生活もちゃんと描いてるのがいいかなと、
うんうんうん、
ちゃんと飯食ってみんなで、
そうだから
でそのちゃんとクリーニングで働いて、うん、で日下くんもすげえ嫌なやつなんだけど、
うん、
一緒に朝飯食うんだよね。
食います
ね。匠もちゃんと4人でテーブル囲んで、
うん、
でちゃんと一緒に働くんだよね、
うん、
そこをちゃんと描いてるのに仲良くなれないのはフード理論が破綻してるところですけど、まあまあでも僕はそこは好きですね、
うんうん、あれですね、今ちょっと調べたんですけど、
はい、
映画のデビルマン、
はい、
あったじゃないですか、
はい、
かの傑作ですよね。
僕はみんなとは違って作家性のある映画だと思ってますけど
あのそれがね、まあ、同じあれ東映なんですよ、
はい、
が2004年ですね。だからファイズの後なんだ、
はいはい、じゃあファイズの後ってことは影響を受けてるってことデビルマンが。いや受けてないですよ、ね、デビルマンの監督は、
うん、
もう孤高の人ですから。
いや僕だから今ちょっと思ったのが、
はい、
デビルマンの映画が先だったら、
うん、
ちょっとそれのこうルサンチマンとしてなんかこうやったような、
あ本当はデビルマン展開こうやれよっていうのでファイズの映画
こうやれてんだよみたいなのの表出したものかなってちょっと思ったんですけど、違うんですね、デビルマンの方が後だわ、
うん、まあまあ、うん、まあ、あのデビルマンの映画は多分ファイズとは関係お互いに関係してないと思うん
ですけどね。まあまあそうでしょうけどね、うん、そうだね。あと何か会長ありますか。
うん、だから僕は、まあ、ここが良かったっていうのはさっきから言ってるところと、うん、まあダサい部分も含めて良かったっていうのと、うん、
なんかねそのダサいの話なんですけど、
はい、
例えば今にして思えばそのダサいそのスマートブレインの描写、
はい、
まああれはでも彼らなりの最新鋭の、
うん、
近代的な描写だと思うのね、
はいはい、
でそれに対してさっき会長が言ったその、
うん、
食卓のシーンだったり、
うん、
主人公たちの日常のシーンは、
うん、
逆にベタなぐらいなんかこう生活感あるでしょ。
そうね、ちょっと山田太一っぽい感じとかね。
そこがちょっと面白いですよね、
はいはい、
で木場くんたちはどちらかといえばそのスマートブレイン寄りの描写なんだよね。
あの人たちはオルフェノクだからやっぱり飯食う描写あんまないんですよね、
うんうんうんうん、
紅茶を飲んでるとか。
ああ紅茶よく飲んでますね、
ええ、
うん、そうだからなんかそこら辺ももしかしたら作家性のなんか意図するところなのかもしれないですね。
木場君たちは中間ですよね。
中間、うん、
あのスマートブレイン側と、
うんうん
うん、匠とかのクリーニング屋と、
そうだから まあなんかもしかしたら言いたいこといっぱいあるのかもしれないね。その井上さんって結構、はい、インタビューとか読んでると、
うん、
結構一筋縄じゃいかない人みたいなんです
よ、はいはい、
うん、でネットとかでもすげえ嫌なやつみたいなことが書かれたりとかもしてて、
はい、
うん、だからちょっと変わってる人みたいなので。
ちなみに小説版はもうちょっと細かく言うとどんな感じなんですか。
いや僕もね正直読んでないんです
、はい、
ただマリがレイプされたりとか、
はあ、誰に
誰かは分かんないん
ですけど、はいはいはい、
相当ハードな話だっていうのは聞いたことある。
ああ読んでみよう。一冊で終わ
る
の。
うん、異界の花嫁とかそんなやつかな。
はいはいはい、
うん、
まあ V ガンダムの小説版も結構えぐいらしいですし、ね、
あそうなんですか、
はい、
うん、だからそうなんかいやあれもね結構ね確か終わってちょっと経ってから出たんですよね。だから時期的にはそんなにこの商売系があって出したものではないような気がする。
ちょっともう描き足りねえよっていう意味で井上俊樹が、
うんうん、多分そうだと思います。
はあ、はあ、
う
ん、
そう、
うん、もうじゃあ菅田さんはファイズに関してはそれぐらいですか。
そうですね。
ちなみに津川さんは、
はい、
ファイズに関して、
はい、
少しでも理解が深まりました。
あの、
はい、
僕の第2期しか見てないっていうのがつくづく分かったんでいわゆる第1期って言われてる電王以前ですよね、
はいはい、
一番初めに見るならファイズなのかなって思いました。面白そうですね。
そうですね、僕もその第1期的なものはファイズしか見てないんですけど、とりあえずファイズ見とけって言われて、
おすすめですかね、はい、はい、ぜひ見たいです、
まあ、これ聞いてても、え、何それって感じですよね。
いや、その山田太一っていうキーワードは、なんか、
はい。
吐息的に分かるような気がするんで。
あ、でもそれは別に全編山田太一って感じじゃなくて。
あの、食事のシーンとか、生活の部分ですかね。
うん、でも山田太一っぽいところは、今自分で言って気づいたけど、
うん、
なんかありますね。
うん。
まあ、だからやっぱりトレンディードラマ的なところを組み込もうとしてるっていうのも、
はい。
ファイズあって、で、まあ、はい、トレンディードラマっていうのも、その、ボスというか、ルーツ的なものは山田太一にあるじゃないですか。系譜としては。
うんうん、
だから、なんかそこら辺も絡んでて、だからそれが大人っぽいところを醸し出してるのかなと。
うん、じゃあ次は、ファイズを見てみます。
でその、そうですね。ファイズの後はブレイド。
ファイズの後はブレイド。
ブレイド、
はい、
でブレイドは僕は、
はい、
正直ダブルに次いでつまんなかった。
ああ
、あれ、
なんか津川さんの音がひどいことになってますけど。
え？
なんかザーって波の音みたいになってますよ。
ああ、すいません。
あ、今治りました。
ちょっと途中こととか聞こえなくなっちゃいました。
はい。じゃあファイズはやっぱり得意点みたいな感じだったんですかね。
そうですね、多分ねファイズが面白くて、
はい、
でまた翌週からブレイド始まるよってなった時に、
はい、
まあちょっとブレイドねまた話違うんで、
はい、
あんま長く話さないですけど、はい、基本ライダー3人頭からいるんですよ。
ああ、
うん、でなんかね職業としてのライダーを前面に押し出すっていうコンセプトだったんです
最初。はい、
うん、でね、あ、これはこれですごい面白そうだなと思ったんですけど、うん、なんか僕やっぱしね、まあ、ブレイドは面白くなかったですね。
うん、まあとまれそのファイズはそのいわゆるその平成ライダーのダークで骨太な展開を見るんだったらおすすめ、
うん、おすすめですね。多分一番おすすめかな、はい、もしくはもう本当平成の最初のクーガー、
はい、
あれも相当ハードなんで、
はあ、
でバンバン人死ぬんですよね、
はいはい、
まあ、要は殺人ゲームを未確認っていう、まあはい、オルフェノクみたいのが楽しんでいく話なんですよ、
はあ、
うん、でどのようなこう法則で人を殺していくかみたいのを毎回割り出していって、
は
あ、それでこうクーガーが倒すって話だから、
うん、
相当やっぱしやばいですよね。
えぐい感じ。
あの多分あれはそれこそドラマ視点でものを言うんであれば、
はい、
当時そこそこ多かったあの快楽殺人とかプロファイリングものとか
佐生太鼓、
そうそうそうそう、
最後の事件みたいな、
まさにあそこら辺の影響下に絶対あるんです
よ、はいはいはいはい、
こう殺人の起こった地域をこうつなげてみると、
はいはい、
蜂の動きと全く同じ蜂の字だったみたいな。
ナイトヘッド
とか、
あ、まさにそういう感じで
ブラックなんとかみたいな、
そう、そういう感じ、ブラックアウト、
ブラックアウトみたいな、うん、はい、
そう、だから僕がはね、また好きですね、
はいはいはい、うん、だそういう当時の現代ドラマ的なところをやろうとしたのは第1期で、第2期からはもうちょっとあの古典的な物語に回帰していったのかなっていう気がします、
ね、多分そうです、
ね、また別視点から見ると、うん、ハードボイルドもの、学園もの、うんうんうん、まあ今やってるのは、
なるほどね、
うん、ウィザードは、うん、あれは何ですかね、あれ
なんですか、オカルトでもないで
しょ、そう、オカルトもの始まったから俺ちゃんと見なきゃなと思って見てるんですけど、オカルト色弱いですよね。
な、僕ね、最初あれエコエコアザラク的なことをやるのかなと思ったんですよ、うんうん、あのドラマ版のエコエコアザラク、
はいはい、
であれだったら僕結構乗るなって思ったんですけど、はい、ちょっと違いますよね、
別にギミックとしてオカルト的な、まあそれも中世のヨーロッパのオカルト、
うんうん、まあ、ゴシック的な感じ
だ、ゴシックですね、オカルトっていうよりは、うんうんうんうん、ゴシック調なところはあるけど、
ただね、ゴシックは正直ね、伝言の後の牙でやってるんです
よ、はいはいはい、
うん、だから
牙はなんか吸血鬼みたいな、
そうですね、
はい、ちょっと僕まだ乗れてませんね、ウィザードは。
あ、まあ、あの変身の音がね、やたら流行ってますけどね、
シャワードビダッチ変身、
そう、も俺もね、別にそんなに、
はい、
まあでもヒロインはいい、
まああなた好きそうですよね、
低血圧で
小読みちゃん、
黒髪で、
はい、うん、僕は女刑事の方が好きですね、
ああ、はい、
女の趣味は本当に分かり合えないですからね菅津さんの変態的な趣味とは。まあ小泉ちゃん可愛いですけどね。
で、可愛いですよね。低血圧っぽいところがね。
はい、うん。全体的にでも仮面ライダー、まあ、戦隊ものもそうですけど、うん、結構美形ですよね。男も女も。
あ、まあ男は当然狙ってます
よね。まあ主婦層を狙ってますからね。うんうん、お母さん枠を、うんうん。はい。
でも、ある時まで平成ライダーの女性のヒロインは、改正しないっていうジンクスが結構あったんですよ。はいはい、
おお、都市伝説的な。
うん。うん、で今もう結構あの、なんだ、カブトのヒロインの子なんかはもう引退しちゃってるし、
はいはいはい、
まあ、僕っ子なんですけどね。
ああ、そう。え、プライベートでも？
え？
プライベートでも？
え、俺、あ、僕の話じゃなくてね。あの、ごめんなさい。プライベートじゃないです。あの、役。
役柄が。
役の中で僕っ子なんですけど、はいはいはい、その子はもういないし、
うん、
あとあの、ね、電王の、はい、あの、花ちゃんっていうヒロインがいたんですけど、
え、あれはあの、オルビスの CM やった花ちゃんじゃないですよね。
その子ヒロイン斬新ですね。
透明感のあるヒロインっていう。
あの、下北っぽい感じのね。
なんとなく。いや、下北っぽくはないです。
わかりました。あの、ベリーショート。
あんまり東京のこと知らないから、そういうこと言ってましたけど。さっきも不破十三のこと、下北っぽいとか言ってましたからね。何なんですか、あなたの下北感って。
たまたまね、昨日下北に行ってタイ料理食って。下北ファッションの独特がここ多いな
って。まあまあまあ、はいはい。
それは花ちゃんっていうそのヒロインは途中で降板ですからね、
はい、えそれはドラマ的にどうなったんですか、
ドラマ的に死んだとか、まあ、たまたまその設定が、
はい、
何過去とか未来に行ける電車があるっていう設定のストーリーなんで、はいはい、幼少期のそのヒロインが過去から来たっていう設定に変わって、
はい、
なんとか
で幼女がヒロインになったってこと、
そうなんですよ、
あ
だから花っていうヒロインだったのがその変わってから小花ちゃん、
はあはあ、
ちっちゃい花だからになって、
じゃあ別に渡る世間鬼ばかりみたいのあのお父さんの方ね、お母さんは死んだことになっちゃったけど、うん、お父さんみたいなあの
突然変わるとかじゃ、
ない
じゃなく、はい、まあ、ある程度の説得力は持たせたんですけど、
ああ一応整合性はあると、
そう、まあ、ただそのね、うん、役者さんの白鳥なんとかゆり子さんとかいう人かな、
はい、
この人はなんか引退というか、まあ降板した後も未だにブログをされてて、
はい、
僕毎日チェックしてるんですけど、
タレントは引退されてるの、
ね、なんかね仙台の方なんですよ、
はい、
で仙台の地方でなんかやったりはしてるみたいなんですけど、
はいはい、
ただねそのブログがやっぱちょっと物悲しいんだよね、
あ
なんかすっぴんで、
はい、
今日はお母さんと畑の手伝いしたよみたいな、
なんでそれが物悲しいんですか、
なんか写メでもちょっとその笑顔がすっぴんでうつろだったりするんです、ちょっとだけ
なんで農作業することが、
いや違うそんなじゃなくて、
はい、
なんかねでそれが、
はい、
まあ、今となっては別に、
はい、
あれなんですけど、降板した直後とかもその同じペースで、
はい、
まあ飼ってる犬がファルコンっていうのを飼ってるんですけど、
はいはい、
今日はファルコンと一緒になんて言って、
ネバーエンディングストーリー好きなんですかね、
わかんないですけど、
はい、
明らかに疲れた顔でその
ああそれだから内容がってことじゃなくて映ってる写メの表情が、
うん、そうなんかね、ちょっと虚ろな顔してたりとかしてて、はいはい、僕その子すごい好きだったんで、
はいはい、
あの何があったのかなっていうのを思ったりするんです
けど、 あと言っとかなきゃいけない、そういえばファイズのヒロインじゃないですけど、うん、あの刑事さんいるじゃないですか、
刑事さん、
あの結構前編にあって登場してくる、あのそのオルフェノクの殺人事件をずっと捜査してる普通の人間の刑事さん、おじさんの、
はいはいはい、
の娘さんが戸分真奈美っていう役者なんですけど、はい、まあ、それヒロインじゃないんですけど、今の話に照らし合わせればあの人はあの幽霊インタビューっていう心霊ドキュメンタリーで最後死んじゃいますからね。でそれ以降消息不明。
え、ちょっと待って、どういうことですか。
幽霊インタビューっていう幽霊のいる屋敷にインタビュー取りに行くっていうドキュメンタリーがあるんですよ、心霊ドキュメンタリーね、うん、で戸分真奈美さんは戸分真奈美さんとして登場してて、でカメラマンの兼ディレクターの人とまあちょっと一緒に突入していって、ちょっとここで心霊ドキュメンタリーラジオの回で語りたいと思うんで端折りますけど、最終的にまあ幽霊に出会ってね、ガタガタガタって、ブレアウィッチプロジェクト落ち、食人族落ち、カメラガタってなってそこで終わるっていうので、で実際に戸分真奈美さんそれ以降消息は不明、まあ、とりあえず芸能界は引退してる。
え、本当に？
はい。
それ別にそのオカルトラジオだから、
はい、
ちょっとお約束的に俺が驚かなきゃいけないとかじゃなくて、
本当にだから僕ちゃんと、うん、あの教えてグーで質問しましたから、戸分真奈美さんはあの後どうなったのでしょうか。
はい、
で一応僕のブログにあのコメントはあって、あの神戸の方なんですけど、神戸かじゃないか、兵庫の方か、
うん、
兵庫の方なんですけど、まあ、まなみちゃんは引退して、あの友達ですけど、まなみちゃんは引退して、まあ、実家に帰ってますよって。
実家に帰ってるって表現もまたちょっとね、怖いよね。
ただ分かんないですね。それは僕のブログのコメント欄にあっただけなんで、それこそ仮面ライダーに出てくる、まあ、ヒロインとか、まあ、戸分さんも一応ゲストじゃなくて、まあ、ちょこちょこ登場してましたから、ファイズには。
ごめんなさい、その人、全く印象ない。
もう最終的には幽霊にインタビュー取って帰らぬ人に帰
らぬ。そうっすよね。だから、
え、でも本当に、まあ、ファイズは正直僕ヒロインとかあんまり可愛いとは思わないんですけど、うんうん、最近のね戦隊モンとかライダーは、
うん、
お調べて可愛いですよ、女性。
まあそうっすよね、
はい、
うん、
ゲストの人も含めて、
うんうん、
なんか絶対的にデビュー枠になってきてますよね。
ああ、もうやっぱり評価は定まって事務所も力を入れるタレントを出すみたいな、
うんうん、そういう番組になってきてるってことじゃないですかね。
ヒーローはだ主人公は結構大成しますもんね、全員大成というか消えないですよね、まあ、小田切城をはじめ、
うん、まあ、小田切城、そうですね。あれ
他には
今日あの人出てます。
はい、
あのフォーゼの子は最近出てます。
まあ最近僕はテレビとか見ないんで分かんないですけど、
う
ん、
まあでも売れそうですよね。
売れそうですね、
うん、
はい、
ファイズに出てた人で綾野剛さんですかね。
それは何の役でしたっけ。
ちょっと僕分からないんですけど、
はい、
カーネーションっていう朝ドラで、
あ、
女性を熱狂させた、
へ
え、
デビュー作だったかな、なんかでユリカって言ったのか、ユリカばかりすいません。あとは、佐藤健くんですよね。
まあ佐藤健、そうですね。
さっき、黒鬼剣心やった。
うん、
はいはいはいはい、まあ。ファイズの主人公の人もね。
なんか特殊な位置にいますよね。
あ、そう、特殊な位置ということ。
いや、あの人なんか昭和歌謡が大好きで。
はいはい。
ちょっとタモリクラブとかたまに出てますよね。
ああ、でも僕ですら名前知ってるぐらいですから。
ちょっとサブカル枠ですよ、あの人。
あ、そうなんですか。
うん、
名前なんでしたっけ。
半田健人。
あ、半田健人、そうそうそう。うん、だし、やっぱり、まあ、戦隊もいったら、塩見俊。
塩谷
俊。塩谷俊。
塩谷俊もそうだし、あの、真剣寺、あの、松坂桃李。
はいはい。
レッド。あの人は今結構売れてますよ
ね。はい、あ、そうなんですか。
うん、
へぇ、そうですね。若手のデビュー枠っていうところになってる面はありますね。
まあでも、それもやっぱし男性だね、今のところは。
そうですね。
あそこから女性で、なんか女優とか、
うん、
あれ、ね、あの、として大成した人ってそんなにいないでしょ今のところ。
そうですね、
うん、まあ、あの仮面ライダー龍騎のヒロインだった子が、
はい、
あの GTO の、ま、漫画版のあの作者、
はい、
何でしたっけ、
ま、忘れました、湘南
十番組の人ね、あの人と結婚した
微妙な情報ありがとうございます、はいはい、まあね、ただまあその若手のデビュー枠というか登竜門的なことになってるのは僕は物語的にもいいと思いますけどね、うん、やっぱりその若者が困難に立ち向かって頑張る話じゃないですか、うん、戦隊ものも仮面ライダーも、うん、まあ、今までもね真剣ちゃんの話もそうだし、うん、W もそうだし、うん、ファイズもそうですけど、だからそれがやっぱりその若手の役者が第1話目で演技が全然下手くそだったのに、
うん、
最終話の頃にな っていくっていう、だからそういう成長、実際のドキュメンタリックな成長と物語の役の成長が重なっているところがいいですよね。
そうですね。
だから青春映画と同じですよね。やっぱり青春映画、アイドル映画もそういう面ありますから。
うん、金八とかもそうでしょ。
あ、そうですね。金八もそうですね。うんうん、
そうだからまあ本当にまさに登竜門にはなってきてるんでしょうね。1年通してね、なっていく中でスキルもつくだろうし。
うん、
20分とはいえ1年間やるってすごいことですよね。
いや、すごいですよね。
ね、
うん、
普通だったらね、まあ14話とかですからね。
うん、ね、当然仲悪くなったりするやつもいると思うんですよ。
まあいるでしょうね。うんうん、で、カイドウさんの、あの、から、名前なんだっけ、から、
から橋さん。
から橋さんなんか。
絡みづらそうですもんね。プライベート
で。あのままですか、ね、話聞くと。
なんかあのままっぽいんです
よ。はいはい、
ですよね、だから。うん、
まあ、そういうところも含めてやっぱりその、うん、お母さんたちはその仮面ライダーのヒーローに熱狂するっていうのも、
まあ、あるんでしょうね。
あるんですね、
うん
うん、やっぱりそのこの役者がいい、まあ、この役柄の主人公もいいけど、うん、それを通して見たこの役者のこの男の子がいいわキャー純、うん、っていう。
だって今回のウィザードのやつも、はい、やっぱ売れそうじゃないですか。
あの人、まあ、お母さん受けはしそうですね。
しそうですじゃないですか。
僕は正直そこまでは。
でも僕かっこいい、ちょっとマツケンっぽいですよね。
松平健。
それ前も同じボケしてましたよね。
すいません、暴れん坊将軍で育った人間なんで。
はい、松山健一っぽいでしょ、ちょっと。
でも、うん、この時期に、うん、確かに似てるんですよ、顔とか。うんうん、マツケンっぽい顔と、うん、演技もちょっとまあなんとなくね、うん、まあウィザードしか見てないからよくわかんないけど、うん、だと逆にハンデになっちゃいますよね。
あ、まあね、
だっているんだもん、うん、もうた、売れてる人が、うん、その位置に、うんうん、ウィザードがね、
まあ、だから、まあ、だからダンスウィザードは
いや頑張ってほしいんですけど、オカルトとして、
うん、僕ほらタイに行ってる間全然見てないから
はいはい、
もう早くも2話ぐらい見逃してるんです
よ。はいはいはい、うん、であんまり物語動いてはいないです。だから小読みちゃんがちょっとあの訳ありっていうので、
あ、
うん、でもあれもいけるとは思うんですよ、設定的には。まあそのオカルトはもう抜きにしても、うん、まあ、その人のなんだろう、絶望させると怪物になっちゃうっていう設定じゃないですか、うんうんうん、だからなんとかして絶望させようとする話、うん、殺すんじゃなくて絶望させようとする話じゃないですか、うんうん、敵側はね、
うん、
でそれに対して俺が最後の希望だっていうのがウィザードでしょ、
うん、
希望になるって話で、でやろうと思えばもっとえぐく書いた方がもうちょっと物語としてグッとくる話になるとは思うんだけど、その絶望がぬるいんですよね。
そうそう、だからあれ、それこそさ、まあ、あんまり似せると良くないのかもしれないけど、うん、
はい、
まあ、で去年、ね、その前年のフォーゼとも被るけど、
はい、
学校内のいじめとかさ、
はい、
そういうのと絡めることも可能じゃないですか。今のところさ、まあ、そんなにこう
今ちょっと描けないですけどね、
まあ、今はまずいにしても、まあ、要はなんだろう、あのさ、な、確かにぬるいんですよ。
だから例えばその、うん、その人の一番幸せな記憶を壊すぐらいなんですよ、
うん、
そうじゃなくて、うん、もっとさ、言ってみればさ、親から性的虐待受けてたとか
それもっと描けない
っていうの、うん、だから絶望の方をクローズアップしないで、うん、やっぱりなんか幸せな記憶を壊してやったぜグヘヘっていう、ちょっとぬるいんですよね、
うん、
でもそれだと俺が最後の希望だっていうセリフが生きてこないと、本当に絶望の淵にどん底に行った人がそれでもその主人公を信じる、
うん、
で主人公が戦うの方が絶対グッとくるとは思うんですよ、
うん、
でもその絶望をちゃんと描けてないから、 まだね、僕話に乗れてないですね。津川さんどうですか？
いや、僕も実は、過去のやつを追っかけるの必死で、まだ手が回ってない感じですね。
ウィザードには。
ウィザードは、初めの2話ぐらいまで頑張って見てたんですけどね。
ああ。
起きられないですね。
大人の、一番大人ですよ、やっぱり。起きれないって一番言っちゃいけない言葉でしょ、
それ。僕、6時半から起き
てる。ごめんなさい。
なんなんなん、オカルトサークルトウモロコシの会じゃないんですか二人とも。まあ、オカルトじゃないんだけどな、ウィザードは。
もうちょっとね、そういう要素があってもいいですよね。う
ん、あ、こんなの出してくるんだ、みたいな。ワイズマンとか出てきたときは、ああ、行くのかなと思ったら。
でも、そのうち僕の予想だと、はい、僕の考えたあの仮面ライダーウィザードだと、
はい、
あれは出てくるね。ホムンクルスは出てくるね。
まあ中世ヨーロッパですからね。
なんかそれを模したような感じの、
はいはい、ゴスですから
ね。ミニキャラみたいな出てくるよね。
出てくるでしょうね。うんうん、
あのでツイッターとかに分け知り顔で、
はいはい、
あれは本当は精子をなんとかでしたもんなんだぜみたいなことを書くやつが出てくる。
はいはいはいはい。うん、馬の精子を。
そうそうそう。元ネタそれなんだぜみたいな。
はいはいはい。ちょっと突っ込まなさすぎかな。まだまだ分かんないですけどね。うん、まだ数話ですから。
まあ、あとやっぱ悪のライダーはきっと出てくるでしょ。悪っていうか、まあ最初悪っぽいやつとか、うん、アンチヒーロー的なのは多分出てくると思うんですよ。
まあ絶対新ライダーは出てこなきゃいけないですからね。
うん、だからね、そいつはね、なんかね、必殺技みたいのが、
うん、
あの斬首のギロチン。
ギロチンはでもフランス革命以降ですから。
あ、そうか。でもなんかギロチンっぽいのって今まではないじゃないですか。なんかそういう武器ってあっても良さそうですよね。うん、こう
はいはい、だ鉄の処女、
うん、それはでも相当えぐいよね。
クサクサクサクサってい
う、
うん、アイアンメイデン。
あと死神っぽいライダーとかも出てきそうな感じする。
ああゴスだからね、
大きい鎌持ってる。
はいはい、
うん
うん、そこら辺ですかね。だからまあそのちょっとイメージとしてのゴシックになってて、うん、もうちょっとね、うん、深く掘り下げてほしいなとは思うんですけど、うん、に期待ですかね。
そうですね、
あの今の戦隊ものはどうなんですか。
今の戦隊ゴーバスターズですね、
はいはい、
ゴーバスターズ僕個人的にはものすごい好きなんですよ。
ほうほう、
はい、脚本はあの小林靖子さ
ん
ですし、
う
ん、あのすごいねハードな物語だったんですよね。
あ、そうなんですか。
要はエネトロンっていう、
はい、
まあ、電力ですよ、
はい、
それを守るために、
うん、
あのそれを盗もうとする敵がいるから、それを守るために3人のその特命部みたいなやつらが変身して戦うって話なんですけど、
はい、
かなりこうね特撮とかも気合入って
じゃあもう原子力発電とかに関わってくるような話なんですか。
いや、ちょっとそれも匂わすんですよ。
なんか
で、そうなんで、あ、これすごい好きだなと思ったんですけど、
はい、
やっぱね人気ないらしいんですよね。
あ、
まあ、前年のゴーカイジャーがお祭り的な作品だったからっていうのもあるんですけど、
はい、
ちょっとやっぱ確かに地味なんですよ。
うん、
だ最近はちょっと手こ入れがもしかしたら入ったのかなって感じで、
はい、
10月にギャバンの映画をやるんですけど、
はい、
それの宣伝も兼ねてギャバンが出てきちゃったりとかしてるんですよ。
なるほど、
うんうん、でちょっと話も分かりやすくなりすぎて夏祭り会場を踊ってみちゃったりとかして、
はいはい、
あれって感じにちょっとなってきちゃってるかな。
ちょっと今どっちも瞑想気味。
瞑想と言っていいんじゃないのかな、あれは。
はいはいはい。
うん、
ちょっとなんか、うん、最後が、あの、特撮ものラジオなのに、ちょっとうーむって感じになっちゃいましたけど、今、現在進行形のやつが。
まだ僕は好きですよ。
はいはい、
うん。
うん。見ています。あれでも結構長いですよね、今。
いや、まだ30話ぐらいかな。
長いよ。まあまあ、見てみます。
27話。2
日で。
はい。
うん、
はい、
前からさ、あの安子丹節が冴え渡ってる感じの、
はい、
変にキャラが立った口癖とかがある
敵、はい、
キャラが出てきたりとか。
なるほど、はい、
そんなのですね。
なるほど、
うん、
はい、どうですか津川さん。
はい、
最後に津川さんにとって特撮ものとは。
うわ
嘘です。無茶ぶりです、すいません。
これからも、
はい、
楽しんで見ていきたい新しいジャンルになりました。
はい、とりあえず朝起きれるように。
そうですね、はい、前の日は早く寝ます。
はい、土曜の夜は早く寝てください。
はい、
はい、どうですか、菅田さんは
特撮とは、
うん、まあまあ感想、このラジオの、
いや僕やっぱ楽しかったですよ、僕、
はい、
よかったですね、
誰とも話ができない。
ああ、
うん、あんまりにも
そういうのばっかだね、あんた。
あんまりにもいい回があった時は、
はい、
俺お母さんに話したりとか。
お母さん見てないんでしょ。
見てないんだけど、はい、今日ね豪快じゃ、すごい、もうオープンセット使っててさ、
はいはい、
やっぱね自然光で撮るとやっぱりあのミニチュアの質感とか違ってくんだよねみたいな話を、
うん、
お母さんに話してましたから、
うん、
話できてよかったかな。
まあご両親は多分菅田さんの答えいろいろと諦めてるとは思うんですけどまあいいんじゃないですか。
はい、
はい、
そんな感じでございます。
僕もまだね登り始めたばかりですからね、この
坂を、
特撮坂を、
まああの昭和特撮っていう次の坂もありますから、
ね、次っていうか、まあ、その前に経てなきゃいけない坂をまだ全然登ってないですから、未踏破ですから。
そうなんですよ、まあ、あとウルトラ坂全然登ってない。
ウルトラ坂登ってないですね。初代マンぐらいですね、全然見たの。
初代マン、まあね、初代マンだけ見ればいいっていう人多いんですよ、ウルトラマンのファンの中には。
古き悪しきオタクってよくそういうこと言いますよね。
そうだけど僕は正直ね、そうは思わない、
はい、
のでDVD 今度貸しますわ。
ありがとうございます、ありがとうございますえ、例えば何ですか。
僕はやっぱり一番好きなのはウルトラマンネクサス。
ネクサス、あ、うん、ちょっと特殊なやつ。
やっぱしあのウルトラでいうところの多分 V ガンダムですね。
いいじゃないですか。ああちょっと見てみますわ、
うん、あのダサいですよ。
ダサいまあいいや、
レーテの子供たちがみたいな、そういう、
は
あ、うさんくさいこう、はい、エヴァっぽい
ゼーレみたいな
フレーズがやたらこうある。
はいはいはい、
わ
かりました、
はい、
なんとか僕も暇を見つけては今だけですからね。もうちょっと忙しくなったらもう見れないですから、50話とかは見れないですから、なんとか頑張ってみたいと思います。
はい、お願いいたします、
はい、まあ、リスナーの皆さんも特撮ご興味持ちましたら、
はい、
見てください。まあとっくに特撮マニアだよっていう人も多いでしょうけど、まあ今回のラジオここら辺語ってねえぞとはね、お前らは全然違うとか、ご批判のメールありましたら送ってください。僕が握りつぶします
お願いします。
読みもしないと思います。ちょっと批判的な言葉ができた途端にゴミ箱削除
前回の件ですがみたいなね、その時点でちょっと嫌な感じの、
はいはいはい何をお考えですか題名がね、どしどし送ってください。
はい、お願いします。
読みませんが褒める言葉ならいい、まあいいや、いや本当、まあ、いや、まあ最近メール来ないんでね、あの送ってください。なるべくラジオで読みます、
はい、
今里さんが復活したら、
はい
はい、という感じでお送りしましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と
菅津と、
はい、
津川でした。
え、
津川です、
はい、一行会談もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、あと会社創刊号 DVD も発売しますので。
あ、おめでとうございます。
買わなきゃ。
お願いします。
お願いします。